心理カウンセラーの井戸端会議。
はい、皆様こんにちは。心理カウンセラーの井戸端会議の番組でございます。本日のパーソナリティは私浅砂ひろ子が務めさせていただきます。そして何回もご登場いただいているんですけれども、本日成沢圭さんにゲストとして来ていただきました。今から少しお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどんなことをお話しましょうか。
そうですね、私自身、この東京ビジネスカウンセラー学院に関わって、だいぶ感情は見れるようにはなってきたんですけど、今でも絶賛感情に向き合うっていう修行中でして
、はい、
最近本当にまた改めて思ったことは、自分の感情に気づけることによって、とても自分の気持ちって晴れやかになるんだなっていうことですね。
そっかそっか。はい。気持ちに向き合うことによって、結果的に晴れやかな気持ちになっていくということなんですね。はい、で、その気持ちっていうのは、決してこうポジティブな気持ちを作っても、気持ちにも向き合うことっていう意味なのかしら。
あ、そうですね。うん、はい。本当にその私って結構癖としてよくあるのが、自分自身が何かこう感情的になってるなっていう、なんかそういう出来事に直面しても、こういうことってしょうがないよねって、結構頭で納得させちゃうというか、理屈っぽくなっちゃうんですよね。
なるほど。
はい。で、それが、なんかこう感情をコントロールしてることなんだって、思ってたんですけれども、結局それって気持ちの整理、向き合ってないし、感情にも気づけてないし、モヤモヤって残ってること多いなって。
そういうことですか。はい、何か、はい、例えば、ケイちゃんが、何か、こう自分の中で、ネガティブな感情を感じるようなことがあった時にも、こういうことってあるよねっていうふうに、理性である意味押さえつけてしまって、
そうですね。
ネガティブな感情を、感じないようにしていたというか、でもそれは自分が、感情をうまくコントロールできているのかなっていうふうに思っていたんだけれども、そうじゃなくって、ちょっと今言ったように、実はその感情と向き合わないで、何かこう抑圧していたり、意識にありないようにしていようとしていたことだったんだな、っていうことに気がついたってことだったんですね。
そうですね。なんかそうすると自分の気持ちがだんだんやっぱりわかんなくなっちゃう。ことが最近増えてるなって思ったので、なんかその時に、もうすぐに理屈で片付けようとしないで、もう結論、結論出したがっちゃうんで、結論は出さずに、まずは感情、どんな感情があったんだろうって、そこにちゃんとこう、自分自身の気持ちが動くまで、なんか丁寧に探ってみようって、なんかそういう時間を取るようにしたんですね。
なるほど、なるほど。ネガティブな気持ちってなんとなく自分の中でも感じたくないし、感じないように今までしちゃってきていたりするから、どういう気持ちなのっていうふうに自分に問いかけてみても、上がってこなかったりして、
そうですね。
今言ってくださったように丁寧に丁寧に探っていく必要があるっていうことなんですね。
そうですね。本当に夜寝るときでも、ちょっとでも、時間作ってあげたいなと思って、で、なんか実際、そう、本当に何回か、そういう時間を作ろうって作ってたときに、もうある日突然すごい涙が出ちゃったことがあって、
それだけ辛い気持ちを押し殺してたのかもしれないですね。
そうですね。なんか、普段はいつも、こういうことってしょうがないよねってケロッとしてるけれども、私あの時そんな全然ケロッとなんかしてなかったんだなって。
だったんだ。そのことにこう気がついて、その後どのようになったんですか？
そうですね。でも本当にそれに気づくことによって、自分自身が本当はどうでありたかったんだろうかっていう、なんかその答えが、そのドバッとネガティブな感情であったりとか出てきた時に、出た後の方がすごくクリアに見えてくるというか。
なんですね。だから本当にやっぱりネガティブな感情でもしっかりと向き合う場合によっても、 受容するっていうことでもあるのかもしれないですけれども、まあ、自
はい。
分にその感情があるんだっていうことをしっかりと受け止めて、受容
ええ。
することによって、その次のステージに向かっていくことができるっていうことなんですね。
はい。まあ、本当その通りですね。はい。あ、こうやって人って次に向かう時のステップを踏めるんだっていうのが、本当にこう感情に向き合った時に、やっとなんかもう今更ですけど実感できるなって感じたんですよね。うん、
そうなんだ。なんかそ
はい。
の、向き合うときに、
はい。
どんな、
うん。
例えば心理学なんかで役に立つような考え方ってあるんですか？
そうですね。私でも本当に、まあ、アダルトチルドレンとか、まあ、インナーチャイルドとのね、向き合い方っていうところで、ね、自分自身がこう、アダルトとして、ね、自分のチャイルドにどんな言葉がけをしてあげるといいんだろうっていうのは、なんかすごくこう、うん、考える機会は、学びからこう、増えていって、なんか、それこそあまり正直、その私の中にそういう、こう、向き合ってくれるモデルがやっぱりいないっていうところがあったんですけれども、でもなんか、うん、本当に、こう、自分自身が寄り添って向き合うってなった時に、どんな最初言葉がけがいいかなとか、なんかもう、なんか大人まで、自分の、こう、大人と子供を用意して、想像までして、どうしたの？みたいな感じで、そう、温かくこう、寄り添うみたいなところを想像してみたりとか。
ああ、そうなんですね。そうする
はい。
と、まさにこう、自分のカウンセリングですね。
あ、そうですね。はい。うん。
自分をカウンセリングしてあげて、そして
はい。
スッキリさせてあげるっていうような、そんな感じなんですかね。
そうですね。なんか、うん、なかなかやっぱりそういうのが自分にできていなかったっていうのと、まあなんかこう、痛みって感じないようにしようみたいな、こう努力をしてきちゃっていたので、抑えてたんですけど、あ、痛みに本当に寄り添うっていうことが、なんか、あ、自分を大切にするってこういうことなんだって。うん。やっとなんかその時に思いましたね。
でもそれはすごく大きな気づきですね。
そうですね。うん。
そ
なん
の、
か、はい。あ、そうですね。なんかこう、痛みを感じずに、なんかこう、どっしり構えるのが大人なんだみたいな感じで勘違いして、生きてた時があったので。うん。ね、痛みは感じてる時は感じてるし、うん、ちゃんとそれを受け止められるっていう。うん。なんかそういう自分でいる方がすごく自分を大切にできそうだなって思いましたね。
それはは
い。
ね、自分を大切にするっていうことにもつながりますもんね。自分の感情に向き合う。で、また、自分の感情に責任を取るっていうことにもつながりますね。
そうですね。はい。
結局私たちはね、自分の感情の責任、自分にありますからね。
いや、本当そうですね。自分でしか見れないんだなっていうのが。はい。寄り添うと本当にそれがすごくわかりますね。はい。
そっか、
はい。
そっか。私その、今回に、そのことによって、こう、どんな気づきが得られましたか？もし具体的に、
はい。
は、
はい。あ、そうですね。でもなんか私結構、他人に理解してもらえない苦しみみたいなものって、昔から強かったんですけれども、なんか本当にこう改めて自分自身が苦しんでる時に自分を理解して、あ、なんか自分を、に向き合うと、あ、なんかずっと人に理解されないって苦しんでたけれども、私が私自身をこう理解してくれないっていうことが結局辛かったんだな、みたいな。なんか本当に理解してあげるのはなんか自分であったし、なんかずっと自分でそういったことを求めてたんだろうなっていうのに、うん。
そうだったんです
はい。
ね。じゃあ、すごくこう求めているものに出会ったっていう感じでもありましたね。
そうですね。はい。
そうだったんだ。でもじゃあ、それは、静かな気づき、ケイちゃんの中だけで起こってる静かな気づきだけれども、ケイちゃんに
はい。
とっても大きな発見になりましたね。
そうですね。
今日は素敵な、こうね、自分の気持ちに改めて気づいてみるというね、そのことをお話ししてくださいました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。